391番歌いましょう。ワン、ツ
ー。おきよみなみ
皆さん、おはようございます。沖縄から参りました。沖縄なのでぜひ沖縄 のビーチを見せたいと思っています。昨日天気予報を 見ますと今沖縄は実は24度ですね。寒い冬苦手な方どうぞいらしてください。であと、これからも沖縄で、このような、素晴らしい、家族も作りたいので、まだまだ働き手が足りない。ぜひ興味がある方は私の方に来てください。で皆さん新年の決意、抱負は決まりましたか？今日は聖書から学んで、今日は、今年はイエスと共に生きる、さらに大きなことを見ると、決心していただきたいと思います。まずは去年の振り返りたいと思います。この写真を見て特にこちらの方では見て思ったのは、世の中厳しいですね。愛を持つかどうか別として、世の中は真理を語ります。時代の流れについていけないものは危機に落ちます。会社でいうとリストラ、場合によっては倒産ですね。その一方、左の方にもうちょっと明るいからですね、やっぱり世の中に、必要とされるものを提供し続けることができるものは多くの支持を得られます。私たちの信仰はどうですか？危機的ですか？自分自身の支えとなってますか？自分の信仰は身近な人、それ以外の人の支えとなってますか？イエスは弟子たちに対する期待は、あらゆる国の人々を弟子としなさい。危機的ではないですね。イエスの期待はもちろん自分自身 の生活もそうですけども、周りの人々にもその信仰が支えと、なってもらいたいですね。 なのでぜひ心を開いて共に聖書から学んで、今年はイエスと共に生きる、さらに大きなことを見るという決心をしていただきたいと思います。まずは御言葉から一緒に読みましょう。ヨハネの福音書1章の40号から51節、よかったら一緒に朗読してください。ヨハネの福音書1章の45から51節です。彼はナタナエルを見つけていた。私たちはモーゼは律法の中に書き、預言者たちにも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルはこう彼に言った。ナザレから何の良いものであろう、何の良いものであるだろう、出るだろう。フィリポは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なんですか。イエスは言われた。私はフィリッポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たんです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見てと私が言ったので、あなたは信じるのですか。ですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上に上がり下りするのをあなた方は今に見ます。解説します。こちらはナタナエルが、ナタナエルセリフですね。あと左はフィリッポとイエスです。まあ、最初はフィリッポからメシア会いましたと、ナタナエルに言いました。で、そしてナタナエルはナザレから何の良いものを出るであろう。これは質問ではないですね。これはちょっと見下しているコメントですね。もう最初はそういうナタネルはそういう懐疑的な態度でした。信じないです。でもフィリップは、まあ、来てそして見なさい。でしばらくイエスの方に来たら、イエスがこれこそ本当のイスラエル人だ、でどうして私のことをご存知なんですか、あなたがイチジクの、まあ、この時点ではもうイエスのコメントによってナタナエルが興味を持ち始めました。でさらにイエスはあなたがイチジクの木の下にいるのを見たんです。このコメントに対してすごい心が変わって、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。この時点も完全に信じるものとなりました。でそれに対してまたイエスがそれで信じるのか、これからさらに大きなことを見ることになりますとイエスは言いました。まず最初のポイントは、本当のイエスと出会うとは必ず変わります。本当のイエスと出会うならば、もしかして今信じない、もしかして今まだ興味あるしかない、でも本当のイエスと付き合い続ければ信じるものとなります。これで一つ僕この場所を読んでいつも気になるのは、なんでイチジクの木の下にいるのを見たのですと言われて、すぐあなた神の子ですというところですね。例えば僕は、よいち、あなたは今朝家で何してるか知ったよって言っても逆に怒られるかもしれない。 でもここはその前はヒントになると思います。イエスは彼のことを言っているのは本当のイスラエル人です。当時のイエスが生きている時代のイスラエルの人たちの中でどういうこと、どういう話題が一番盛んなのか、皆さんご存知ですか？メサイアの到来ですね。でイエスは来る前にヨハネのバプテスマがいて、それに大勢の人が彼のところにいて、メサイアの到来の準備のために悔い改めてきました。イエス、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのは、まあ、いろんな、まあ、聖書はっきりと言って書いてないんですけども、いろんな人が思ったのは、彼は一生懸命祈りましたという仮説があります。彼は本当のイスラエル人として、本当にメサイアの到来を願っています。でそれに対してイエスは、あなたが祈っているのを見ましたよ。イエスは彼に言ったわけですね。それを自分の、ただ自分何したかだけじゃなくて、自分の心までイエスに見抜かれたナタネルは、このように告白することができました。そして、でも、そこになったらもう素晴らしいですね。もう信じてる人になって、もうそれでハッピーなんですけども、イエスはさらに、あなたはそれだけじゃなくて、さらに大きなことを見ました。ここにイエスは言われたのは、じゃあそのさらに大きなことっていうのは何か。イエスは次の通りに話しました。天が開けて、神の御使いたちが、人の子の上に上がり下がりするのを今に見ます。まあ、人の子はイエスのことを指していますが、この天開けてという言い方は、天、つまり神様が祝福するという意味で、聖書でよく使われています。例えばイエスがバプティスマを受けたときに、天が開けて、声が聞こえてきます。私の息子、あなたを喜びます。実はイエスの、ミニストリーの中で、数々の奇跡を、行われたというのも、天の祝福があるという意味でもあります。まあ、ある人は、あなたをこれだけ奇跡を起こしたから、絶対神様にから来るものと、間違いないですというぐらいの証言も聖書に書いてあります。で、そこに、神の御使いたちが人の子の上に上がり下がりするのを見たという表現は、実はイスラエル人にとって代々の祖先であるヤコブの夢に、夢のことを指しています。ヤコブが自分の兄弟の怒りから免れようとして、逃げたところでベテルに寝て、その時に見た夢は、地から天までに登っている階段があって、そこに天使たちが登ったり下ったりするのを見ました。イエスはここで彼に言ったのは、私こそがこの地と天を唯一の結ばれている道です。まあ、後に彼のミニストリーではっきり言ったのは、私は道である、私を通さなければ天の父に会うことはない、はっきりイエスが言いました。その後実際どうなりますか。これイエスとの3年間の歩みですね。ナタネルずっとイエスと共に暮らしています。ここでイエスの数々の言葉を彼がその身近に見ました。水亀に水を満たしなさい。これは一番最初の奇跡ですね。それをここから持っていけ。イエスが テンプル、神殿をきれいにするところを思い出しました。持っていきなさい、あなたの息子は治っています。これがイエスが癒しの奇跡を行いました。それだけじゃなくて、実は彼が理解できない言葉もイエスを数々言いましたね。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。あと、私は命のパンです。あと、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。そう、パウル、ナタルがわからないこともいっぱいあります。でもイエスと共に歩み続けました。これは私だ、恐ることはない。これはイエスが水の上で歩いた時ですね。でもそしたらイエスの最後の3年間に近づけて、その最後の晩餐のあたりでイエスはすごい悲しいことを言いましたね。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。でもあなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、私を信じなさい。で、その後彼が思わない展開となって、イエスが捕まえられて十字架にかかって最後に言った言葉は完了した。そしてもう希望のない1日、2日、3日の後にイエスが復活したことをようやく彼が見ることができました。平安があなたにあるように。ナタナエルは一番最初に、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です、すでにそういう信仰告白はできましたが、さらにその確信が深まりました。ナタナエルはさらに大きなことを見ました。なぜなら彼はイエスと共に生きて、より深い、より偉大、より力強いイエスを実感することができました。私たちはどうでしょう。私たちも多くのことを見ましたね。去年は25周年も皆さんで祝いましたね。これはジョージとアイリンの後ろ姿です。戦後の後にこっちに来て、東京キリストの教会の前に、代々木八幡キリストの教会を彼は人生を捧げましたね。でその後ミッションチームでアメリカから私たちの存在知らない兄弟姉妹を信仰を持ってこっちに来ましたね。よく見るとそこに武志もいましたね。でそれから教会も成長して、世の中をインパクトを与えるようなこともできるようになりました。私たちは迷っている人、世の中にどのように結婚関係素晴らしくできるのか、どのような子育てできるのかをたくさん学んで教えることができますね。あとミラソンやホップコンサートやいろんなところでたくさんのいろんな人に感動を与えて、また必要なニーズを満たすこともできますね。もちろん私たちの自分たちの信仰もあらゆるところでたくさん励まされて、お互いも励ますことができます。 私の家族も友人も救われましたね。これを見たときに、皆さんは人の働きを見ましたか？それとも、イエスの働きを見ましたか？人の働きしか見えない人は、遅かれ早かれ疲れます。到底人間はできないことです。人の働きしか見てない人は遅かれ早かれ疲れます。それでただ生き残る信仰で生きているのか、場合によって諦めます、信仰しても。でもイエスの働きを見ることができる人はこれを見て本当に励まされる。自分は何もできないときは、イエスはこれだけやってくれました。安心して見ることはできます。なぜなら自分の力ではない。なぜなら神様は一回やってくれるんだったらもっとやってくれます。私たちはイエスと共に生きることを通して、より深い、より偉大、より近い、力強いイエスを実感することができます。それを通して私たちもさらに大きなことを見ることができます。じゃあイエスと共に生きるにはどうすればいい？まあ、その前に、まあ、イエスと共に生きてどうなる、僕は考え、僕は実も興味あります。じゃあイエスと共に生きてどうなる、聖書から学びましょう。使徒行伝の4章の13節、みんなで一緒に読みましょう。彼らはペトロとヨハネとの大胆さを見て、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。イエスと共にいることによって彼らは大胆に生きることができます。条件はそれだけです。彼らは無学である普通の人、もう皆さんこのライン全部超えてます。学歴もある、普通ではない、素晴らしい人、条件はイエスと共にいたわけ。大胆に生きる、これは用ではなくイエスを従って生きることです。用ではなくイエスを従って生きるというのは、まあ、この聖句にも書いてある、誰も二人の執事に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕えて、また富にも使えるということはできます。これは難しいです。私はできるなら神にも使えて富にも使いたいです。僕小さい頃家族はそれほど経済的に余裕はなかったです。で、それによって親喧嘩、お金で親喧嘩を見ることも多かったです。お金で困ったこと、すごい嫌だった思いは強かった。なので絶対にその運命を避けたい、一生懸命勉強して一生懸命働きました。社会人になって10年以上経って 経済的にも恵まれて、でもそれでもまだ安心はできない。いつもじゃあ 神にも仕えて富にも仕えようという生活をしてました。息子が生まれるのもきっかけとなって、クリスチャンとしても社会人としても自分の中途半端な生き方をやめることを決心しました。それでまずは経済的な部分にちょっと一生懸命大胆になろうと思って企業を考えました。自分がサラリーマンの時に、学んだ時にすごい興味深いを発見しました。企業家の中でもいかに大胆に生きることが大事であることをいつも言ってます。でも皆さんここの顔も慣れてる顔と思ってます。でそこの、もう一つ気づきがあったのは、自分は大胆に生きることよりも恐れによって生きていたことが、それを認識するようになりました。私はお金持ちになりたいとか、こういう会社を作りたいとか、社会のためにこういうサービスを提供したいとか、そういうよりも他に困っている人生を送りたくない、そういう恐れの方が強かった。まあ、最終的に自分の恐れを乗り越えて大胆に生きることを教えてくれるのは聖書でした。聖書はなぜ私はもう恐れなくていいよ、こうやって大胆に生きていいよということを聖書がクリアに教えてくれます。まあ、皆さんよく分かっているダビデとゴリアテの話だと思うんですけども、聖書はこう教えてくれます。神様を信じれば小さなダビデは大きなゴリアテに言ったように、この戦いは主の戦いです、言えるはず。自分が過去に達成した数多くの勝利はイエスの働きとして見ることができるようになりました。自分の努力以上に多くのものを動かして、イエスは私に多くの勝利をくれたと確信できました。自分の働きではなくイエスの働きを見ることができたので、将来に対する不安も乗り越えることができました。でその中で去年沖縄ミッションに行くことを決心することができました。よく言われました、よく聞かれました、地方ミッション失敗怖くないの？こう考えます。地方ミッションは主の戦いであれば失敗するんです。ミッションは主の戦いであれば失敗はありますか？あなたの信仰生活は神様の戦いであれば失敗はありますか？失敗はないと私は確信しています。自分に心がけているのは、どうしたら自分はイエスと共に生きるかということです。じゃあイエスと共に生きるにはどうすればいいか学びましょう。ヨハネの福音書4章の46節から53を一緒に読みます。 イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子は死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不義を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってください、来てください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスに言われた言葉を信じて病気について祈祷に敷いた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日第七日に熱が行きましたと言った。それで父親はあなたの息子が治っていると言われた時刻と同じであることを知って知った。そして彼自身と彼の家の者がみんな信じた。解説します。こちら王室の役人のセリフですね。彼イエスのところに行って治すようにお願いしました。イエスはもう治ったよで、彼が分かりました、帰って住人たちはもう治ったよ報告があって、で時刻を確認して、それ彼が信じました。まあちょっと僕2つ追加しましたね。まあまずはそもそもイエスのところに行く前に信仰があったんですね。イエスはきっと自分の息子を治してくれると信仰を持って実際に出かけましたね。で、あと彼が信じた後に自分の家の者がみんな信じる前に、そこには彼が家のみんなにイエスを述べ伝えたという報道がありました。どうですか、これ気づいたのはありますか。信じるっていうこと3つありますね。最初は治してくれると信じます。2つ目はもう治してくれたと信じます。3つ目はイエスはメサヤであることを信じました。前こういうさらにその信仰が大きくなりました。まず彼は、まあ、ここで学べるのはまずイエスに対する信仰を持ちました。私はさらに2016年に大きなことを見たいければイエスに信仰を持ちましょう。自分の経験がなくて、自分の過去の成功、過去の失敗がなくて、自分の、まあ、ライフトラップとかじゃなくてイエスに信仰を持ちましょう。それで信仰を成長させましょう。で、あと次気づいたのは信仰の後に必ず行動を起こしますね。イエスは息子を治せると思ってました。そしてもうそのまま どこにも行かないとは ないですね。イエスは息子を治せるからイエスのところに行きます。イエスの御言葉を信じているからも家に帰ります。で、時刻も確認しました。これはイエスは治したっていう信仰があるからいつ治ったのか確認したんですね。で、イエスはメサヤであることを信じているから自分の家族、自分のしもべたちにも教えましたね。自分の信仰に必ずは行動があります。で、もう一個は必ずその行動に結果が出ます。イエスのところに来ました。イエスにお願いしました。イエスは答えました。 で、しもべたちにいつ治ったのか確認したらしもべは答えてくれます。それによって自分の信仰が 確実であることを確認できましたね。で、家族に述べ伝えました。そして彼らが信じるようになりました。で、もうあとはその前の結果は次の信仰につながります。まとめるとこうなんですね。イエスと共に生きる、さらに大きなことを見るためにイエスに対する信仰を持つ。イエスに対する信仰を持つというのは何がどういう行動を取る、どういうのを見えるんですか。まあ、まずは御言葉をたくさん読む人ですね。イエスを信じると言いながら聖書を読まない人は僕は違うと思う。あと祈る、あとそのイエスを信じる人たちの交わりを熱心にやります。信仰を持って行動する。あと面白いのはこの聖句では結果は関係において現れます。自分は行動してイエスの方に行ってイエスとつながります。あと兄弟姉妹と愛し合う、隣人を愛する、こういった関係においてその結果が現れます。で、前の結果が次の信仰につながります。まあ、これは、まあ、皆さん、まあ、日本という国民はこれ一番わかるんですね。改善、まあ、学校でもまずこれ学んで、これとてもシンプルです。信仰が行動が結果をもたらして、その結果さらなる大きな信仰、それさらなる大きな行動、さらなる大きな結果。例えば聖書わからない、でも神がいること、で神が求めるものには報いてくださる、この二つの信仰さえあれば、もうこの二つにスタート時点として持っていけば、あなた必ず2018年素晴らしい一年になります。とてもシンプルです。とてもシンプルで、でもなぜ多くの人はそういう実感できませんか。なぜかというと、その妨げ、イエスと共に生きるその妨げ物があるからです。ヨハネの手紙、第一の手紙2章の15-17読みましょう。世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうち御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心に行うものはいつまでも長らぬ。イエスに対する信仰ではなく、世の欲求がスタート時点になると世のやり方になります。聖書に書いてある神様のことではなく、自分が今までの間違った経験、まあ、もしかしたらライフトラップで、その行動は最終的にただコッピングスタイルですね。皆さんよく学んでいると思います。カウンターアタックしたり復讐したり回避したり、バナー分にはなれないです。その世のやり方は、結果は一時的に素晴らしいかもしれない、一時的に楽しめるかもしれない、でも最終的には滅び去ります。 私たちはもっともっと素晴らしいことができます。この教会はもっともっと素晴らしいことができます。皆さん一人一人より大きなことはできます。でもこの世の欲求と戦わなくてはいけません。まあ、そのためにもお互いに助け合う必要があります。ヨハネの福音書13章の34節を読みます。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合います。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方は私の弟子であることを全ての人が認めるんです。互いに愛し合ってイエスと共に生きて、2016年、さらに大きなことを共に見たいと思います。ありがとうございます。